本日の旧約書は出エジプト記20章7節から11節、旧約聖書126ページです。出エジプト記20章7節から11節、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中にいる起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。
今朝も私どもがこうして神が読み出してくださって、私どもを神の民としての恵みにつけさせてくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。人信条を持って信仰告白といたしますので、覚えのない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、子女をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて蘇られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に上りて全能の父なる神の右にいらっしゃる。賢く浸りて、蹴る者と死なる者とを裁き、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教化、聖女の交わり、罪の許し、体の呼び回り、とこしえの命を信じ。あめ。祈ります。天の父なる神、
お母さん、祈ります。とともに
天の父なる神、こうしてあなたが私どもを呼び出してくださった、あなたの恵みの座につかせてくださっていることを感謝をいたします。あなたはここにいまして、私どもに恵みをくださっています。私どもは一週間の歩みを終えてあなたの前に集いました。あなたが集めてくださったからであります。一週間自分たちのその日常を生きることを良しとしてくださった。そしてこの日を主なる日、あなたの日として覚え、安息をそこに取ること、持つこととさせてくださいました。あなたはその歩みを、その日常の歩みをこうして休むことをもって祝福し、花田よかったと言ってくださっています。創造の御業、それはまさに私どものその作られたものとして、私どもがあなたによって完成を見、その恵みを与えられるその日であります。今私どもの日常がついつい毎日に埋没してしまって、自分の遠ささをもう覚えられなくなるようなものでありますけれども、あなたが決して忘れることなく、あなたの民としてここに集め、 そしてあなたの恵みに預からせていてくださることを感謝いたします。私どもの1週間は十分ではありませんでしたけれども、しかしもうはやそうではない。あなたが祝福し、まさに完成をさせていてくださるからです。私どもの一生も、私どもの一日も、すべてはあなたの前に休みを得るときに祈ることを思って、まさにあなたは祝福し、それを完成をさせていてくださいます。あなたにあっただけ人の歩みは尊い、そのことをまた改めて覚えて、この週あなたに信頼しての歩みでありますように。あなたはこの教会をこの地の救いのために建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いは恵みに満たされること、満たされること、それが平和です。平安はただ救いのうちにあります。どうか人々がまさにあなたの恵みに満たされ、もはや戦いを学ばず、まさしく平和に生きることができるようにしてくださいますように。あなたを思う民が少ない、あなたの前にひざまずく民が少なくなっている、それは争いが大きくなっているということの裏返しでもあります。どうか為政者も含めて、ただひたすらにあなたの前にひざまずき、あなたの恵みに満たされる、そういう歩みとさせてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうかまずは幼稚園に集う子どもたちを大いに祝福し、あなたに至る恵みを与えてください。何よりも子どもたちが健やかに成長し、そしてあなたを覚える、まさに信ずるものへと導いてくださいますように。そのためにもその家庭の上に祝福を、そしてその園の営みやそこで労する者たちを顧み祝してくださいますように。また関係する団体として公益財団法人並びに社会福祉法人と2つの運注者があります。あなたは証しするものでありますから、あなたご自身がそこに力を与えてくださって、祝福くださって、その働きを大いに恵み深いものとさせてくださいますように。今朝の礼拝は午後から行われる、すでにここからではありますけれども、葦の会の研修会の始まり、開会礼拝も兼ねています。葦の会は、教務教師の人たちが、まさに献身をして、教会に仕え、諸教会に仕え、その果実としてのその捧げ物を、諸教会の教師たちに、また信徒たちにと計画をした、この計画であります、研修会であります。どうぞそのことをあなたは祝してくださっていることを知っていますので、大いに恵みを持って満たしてくださいますように。そのために労する者、何よりも参加する者たちが恵みに満ちあふくれるものとさせてください。特別に講師に頼んだ先生方一人一人をあなたは豊かに帰り見てくださいますように。あなたが今ここに臨んでいてくださって、私どもと共にある、あなたは仰ぎ見る、ひざまずき仰ぎ見る、その恵みを与えられていることを感謝し、あなたご自身が私どもに語りかけ、また語りかけてくださって、あなたの恵みのに満たさせてくださいますように。共にあなたの御顔を仰ぎ望む、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今朝は10回のうちから第3回と4回に聞いていきます。まずは第3回でありますが、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならないと言われております。みだりにという言葉は、物をぶつける時の音、ぶつけるとドーンとかドンドンドンとかってしますが、そういう音になります。またもう一つはですね、やかましい音という、それがこの元々の意味の内容であります。 ですから神の御名を唱えてはならない、みだりに唱えてはならないというのは、神の御名をやかましく唱えてはならないという、そういう内容であります。でやかましく唱えるというのはどういうことかというと、連呼することですよね。
でここでは主の名をって言うんですから、主よ主よ主よ主よって連呼する、それはですねよろしくないと言っているわけで、あります。まあ主っていうのはこれは元ヤベという言葉を主と訳しているわけでありますけれども、そのように言っているわけであります。でそうやって繰り返し神の名を呼ぶっていうのはなぜダメなのかということですけれども、繰り返し呼ぶっていうのはですね、それは呪文化しているということになるからです。要するに呪文をブツブツ唱えるかのようにですね、口うるさく唱えるかのように、まさに神の名をブツブツブツブツとですね唱えること、それはですねまさしく呪文として唱えるようなことになるので、それはよろしくないとここでは言っているわけで、あります。でそれは主なる神、すなわち主というのはヤウェですから、主ヤウェの名を乱用すること、呪文化することとして非難としているということであります。イスラエルはまさにエジプトの地、奴隷のその家から導き出され、救い出されたわけです。まさにその救い出してくださった神、その体温ある神を覚えてですね、主の名を乱用し呪文化してしまう、それはまさしくその恩に応えていることとはならない、そのことをそこに示しているわけで、あります。呪文として神の名をそこに唱える、それは神を強いることであります。呪文化するというのは神を強いるんです。こんなにお願いしてるんだから、こんなに一生懸命やってるんだから、だから私の言うことを聞いてください、そういうですね、まさに神に対する強制強要ということがその呪文化によって起こるということをまた覚えてもよいかと思います。で、神の名を呪文として捉える、それは神を強制することでありまして、異教の習慣として、それは恩知らずなこととここでは語っている、しているということであります。また古代メソポタミアでは商取引や裁判において神の名によって制約したり契約を結んだりいたしました。その際に偽りの誓いをして神の名を利用してですね、相手を騙すということもまた起こるわけです。で、それはまさしくですね、神の名をですね乱用するにとどまらずですね、強制するにとどまらずですね、まさに神を冒涜していく。で、神こそ真実なわけですから、その真実な方を不誠実を持ってですね汚す行為として神に罰せられるのだというふうに言っているわけであります。みだりに神の名を用いることで神を強制したり、神の名を用いることで利用するとして利用してしまう、神を利用してしまう、そのことをまさに戒めていると言っていいかと思います。で、このことはこの第2回につながっているわけです。第2回はですね、神の像を作ってはならないと言いました。神の像を作ることによってですね、自分のために利用するということが第2回の禁止事項なんですね。で、ここでは神の像ではないんですが、神の名を用いることによってまさに神を利用する、そういう意味ではですね、神の像を利用することから神の名を利用することへとの連関はここにあるということでもあるのです。で、神の名を用い神を利用してしまう、そういう人のですね罪といいますか、それは恩知らずな技なわけです。救ってくださった神に対する信頼をするということですから、それは恩知らずな出来事だということをここに見えているわけであります。人が神に仕えるのであって、人は神を自分に仕えさせることがあってはならない、そのことを覚えていいかと思います。神の名は尊ぶべきものなのであります。で、この名前ということに対して日本人の感性はとても豊かなものを持っています。どういうことかと言いますと、名は体を表すというふうに私どもは考えています。ですからその子に名を知るということは、そこにその実体がそこにある、名をそこにまさに呼ぶことによってその実体がそこにあるというふうに考えるからであります。これは ヘブルの思想に通じております。ですからここでもですね、神の名をそこで尊ぶ、神の名はそこで呼ばれる、神の名がそこに与えられるということは、神がそこに臨在している、神がそこに望んでいることを示しているわけです。そこに神の実存が、神がそこに存在として望んでいるということを覚えていいかと思います。神の名は神を表す、神の存在を表すということであります。でそういう意味で神の名を尊ぶということは重要なことなのであります。でここで忘れてならないことがあります。でどういうことかということでありますけれども、主の名をみだりに唱えてはならないということを、実はユダヤの人々はとても重んじました。特にですね、律法に忠実な人たちは覚え、とてもそのことを重んじたわけであります。先ほど主というの言葉は実はヤーベという言葉だと言いますけれども、でそのヤーベという言葉をですね、主というふうに置き換えているわけです。これはどうしてかと言いますと、御名に唱えてはならない、経験にですね、その名を唱えてはならないというので、ヤーベという文字が来た時に、それをですね、ヤーベと呼ばずに長くアドナイ、主と呼びました、主人と呼びました。これも信仰の表れです。まさに神を尊ぶがゆえに軽々口を呼ばずにですね、その神の名ヤベのところではですね、アドナイ、我らの主人と、これは信仰の出来事であります。でしかしその熱心な信仰ゆえにですね、とても面白いことというか笑えない出来事が起こってくるわけで、あります。それはどういうことかということを言いますと、もともとですね、ヘブルはですね、母音のない言葉です。母音符号をつけるわけですが、子音で全部書いてあるわけです。で、私ヘブル語やらなかったので、得意な人が後で聞いたらいいと思いますが、新学生は今旧約の専攻らしいから大丈夫かと思いますけれども、その特訓で来た時にですね、その普天も打ちませんから、読む時に実はそれをですね、アドナイってずっと呼び続けたために、神の名ヤウェということを呼べなくなってしまった、忘れてしまったということが起こったわけです。でそれはですね、彼らは神をないがしろにしたから神の名を忘れたんではない、熱心にまさに神の信仰を熱きものであったがゆえに神の名を忘れるという、そういう結果をまさに生んでしまったということで、あります。長くアドナイとしか読まなくなってしまって、ヤウェという言葉が読めなくなってしまった、分からなくなってしまった。出エジプトの神の本来の名、それがヤウェでありますけれども、それを忘れてしまった。であまりに重んじることで本当の名を忘れてしまった。それはまさに本末転倒と言わざるを得ません。救いなる神の名を忘れてしまうほどに、人は経験になれるものだということを忘れてはなりません。経験さ、それが本当の信仰ではありません。経験であるがゆえに、経験であればあるほど実はそこで面白いことがある。それは神をないがしろにしてしまうような、そういう本末転倒のことが起こりかねないのだということを覚えているかと思います。ただしこれはユダヤ人の話で、私も日本人がそこまで熱心になったというふうには最近は思えませんので、そういう意味ではですね、神の名を忘れるほどに経験であるということには私は敬意を表します。すごいなと思います。でそのことは後々に影響してですね、神の名をずっと長く研究することになります。そして一時期それはヤーウェではなくてエホバという名前だというふうに断定した時代もありました。それは間違いですけれども、そういう時代も起こるわけです。で要するに信仰の経験さというのはですね、その経験さが個人が中心のものであればですね、そこではですね、まさに神をないがしろにしないするということも起こらないではない、そのことを同時に覚えてはおかなければならないかと思います。それほど熱心であるということはもう敬服することでもあります。でじゃあそうならば なぜ神の名を、神はですね、ご自身の名をですね、イスラエルに教えておられるのか、人に神の名をまさに告げておられるのかということを私どもは知らなければならないかと思います。九章の十六節では、私はあなたに私の力を示して、私の名を全地に語り告げさせるためにあなたにを生かしておいたというふうに言われております。で、ここで言われているのはですね、まさに彼らを私の力を示してというのは、その力をもっと救い出してくださった、救い出してくださったの、その目的は私の名を全地に告げるためにその彼らを救ったと言っているわけです。で、その全地に告げるためなんですから、当然そのイスラエルには神の名を告げてくださったということなのです。ですから私どもが神の名を与えられている、神の名を知っているというのはどういうことかというと、神の名を全地に、自分のために用いるんじゃないですよ、全地に告げ知らせるためにこそ神はご自身の名を示してくださったということで、あります。ついつい力ある方のですね、名を知っているとですね、まあ、その方のまさに力に頼ってしまいます。そうではない、あなたを救う力のある方はこの方ですよと告げるために、救い主なる、その救いなる神の名をそこで教えてくださっているということが、この名を教えられているということで、あります。私どもが、また教会がまさに神の名を告げるのです。それは神の名を私どもは示していただいているから、知らせていただいているからです。私どもにとって神というのは主イエスキリストの父なる神でありますし、主イエスキリストをもってですね、私どもを救っていてくださる神であります。その救いなる神の名を告げ知らせるためにこそ私どもは神の名をいただいているのだということを覚えていいかと思います。もう一つ、ね、あります。で、それはどういうことかというと、これは、まあ、あの旧約でもそうですが、苦難にある者にとってですね、詩編やあるいはエレミアの箇所でですね、そこで語られるのはですね、苦難の時にですね、私の名を呼べということがあります。エレミアもまたですね、私の名を呼びなさい、こういうふうに言うわけです。で、それがもう一つの、実は神の名を教え、神が教えてくださっているということの内容です。要するに神の名を私どもがいただくのはですね、私どもが神の名を呼ぶためなんです。で、神の名を呼んでですね、そこに神にですね、自分たちの救いを願うためなんです。で、このことは実は神との交わりに生きる恵みを与えるためであります。そのことはですね、主イエスもまた、主の弟子たちに示してくださいました。主の弟子たちはですね、自分たちがどうして祈ったらいいかわからないと言った時にですね、主の祈りを教えられたわけです。で、そこの時にですね、最初に教えられたのは、アバ父よと呼ぶことを教えられた。まさにですね、神を私の父としてあなた方は呼んでいい、あなた方の父としてまさに神の名をそこに教えてくださったということです。そして神の名を教えられているものとして、父として神の名を教えられているものとして、父よと呼びかける、私の父なんです、私の父として神を呼ぶ、その恵みを与えられているということなので、ですから神がご自身の名を示されるというのは、一つにはその名を全地に知らせるためであります。自分のために用いるためではない。もう一つは私たちが祈るためです。お父さん、しよっと祈るためにその御名を教えてくださっているということであります。それが私どもに与えられている恵みです。救いなる神を述べ伝える、こんなに幸いなことはありません。まあ、足の会はそのためにもあるわけですけれども、幸いなことはありません。同時に神に祈る、 皆をもって祈る、そういう神との人格的な交わり、そういうことに生きる恵みを与えてくださっているからであります。神の名を呼ぶということは、神の御心を我が御心とするということです。私の思いを神に押し付けてですね、強制して神にその思いをなささしめるということが祈りではあります。祈ることをもって神の御旨を我が御旨とするということが祈りの内容なのだということを改めて覚えていいかと思います。そういう意味でここではまさに神の名がそのイスラエルの民に与えられているのですし、そしてそれはまさに私どもに与えられている、そして神の名が与えられているということが大いなる恵みの出来事なのだということを覚えたいと思います。続けて安息日を心に留め、これを聖別せよと、そういうふうに言われております。第5回ということになります。この5回もですね、あんまり、上手なあれではないですが、多くの人が誤解をしているんではないかなと思うところもあります。でどういうところかっていうのはこの後おように話をしていくことになろうかと思います。でこの第5回はですね、他の戒めとはちょっと違います。他の戒めはですね、禁止命令の形をとります。何々してはならないということです。である意味では消極的な生き方になります。実際にはそうではないんですけど、それは最初の方にも申し上げましたけど、でもここではですね、してはならないではないんです、せよなんです。でこの覚え、聖なるものとして、直訳の方がちょっと分かりやすいかもしれませんが、ここに心に留めと書いてありますが、覚えるという言葉です。ですから古語訳では安息日を覚えになりましたし、今一番新しいですね、聖書教会共同訳もですね、覚えという言葉です。でそれを覚えっていうのは、前の影響で嫌だと思ったのを心に留めというふうにやってるわけですが、覚えという言葉が本来その方がしっくりくると思います。安息日を直訳しますと、聖別せよ、聖なるものとして覚えよっていうのが直訳なんです。ですから安息日を聖なるものとして覚える、それがここでの出来事であります。聖としなさいということでは本来ない言葉であります。いずれにしても否定ではないです。聖なるものとするということが大事なんです。覚えるということが大事なんです。で覚えるということは実はとてもなかなか面白いと思わざるを得ません。この安息日はですね、これをしてはならない安息日、この後は労働が出てきますから、仕事を労働をしてはならないというふうに、取りますとどうなるか。でもそんなこと書いてないんですよ。さっきも言いましたように、安息日を聖なるものとして覚え、その覚えて聖なるものとするということが大事で、することの内容として禁止条件は持ってくるんですが、しかしですね、それをすっ飛ばしてそれにくっつけてしまって、安息日に労働してはならない、何々してはならないというふうについつい誤解してしまう。で、大体してはならないって書いてあるんですから、そういうふうに誤解してしまう。で、そうなりますとどんなことが起こるかということであります。で、安息日に反することはしてはならないというふうになりますと、じゃあそのしてはならないことは何かということが問題になります。してはならないということが問題になりますから、これはしてはならないこと、これはしてはいいこと、これはならないことっていう、そのしてはならないことの司祭が問題になる。で、そういうふうに司祭、細かな規定が必要になるわけです。で、その規定を守ることに重きが至るというふうに言っているかと思います。で、それは実はユダヤ教ではそういうことが起こるわけです。要するに1日ですね、その町、城壁の町ですから、 城壁の町から何歩出たら、何歩歩いたらそれは労働になる、それはだから禁止されているとか、あと医療行為についてもですね、そのような命に関わらない医療行為は日常にやればいいんだから、そういう人間と地に関わらない、まあ、持病なんかは別に日曜日にやる必要はない、まあ、誰でも日曜日に持病持ってます、私も持ってますけど、そうなってですね、そんな人にそんな命に関わらない病気の治療はそれは労働にあたると言って禁止するとか、いろいろな規定が必要になっている。でしかしここではですね、そういうことが前提ではないんです。最初にですね、聖なるものとして覚えなさいって言っているんです。これをしてはいけない、あれはしてはいけないということをこの安息日では言っているのではない、中心にあるのはそうではないということを覚えなければならないかと思います。で、安息日だからこうしてはいけない、そういうふうには語っていないのです。で、特別な指示があってですね、こうしてはならない、ああしてはならないということを言っているのではなくてですね、覚える、すなわち自覚するということが促されているというのが、この安息日のまず中心にあることなのであります。安息日なんだから神殿に行って捧げ物をしなさいというようなことはここには直接には言われないんです。そうであれば外からでも見えるわけですから、そういう外からでも見える行為がここに規定されているというのではないのです。覚えを自覚せよということが言われているのであなたにあります。それは聞く私どもがあなたの責任でどのように安息日を覚えるのか、性別するのかと、そういうふうにその自覚を問われているというのがこの安息日規定なのであります。 で、それですから出エジプトのためにですね、どのような自覚を持って安息日を性別するのか、あなたは神に救われた者としてその救いの神に対してどのように覚えて安息日を過ごすのか、あなたはそのことの自覚を持ってどのように過ごすのか、そのことが問われているということであります。当時ですから、特に荒野の旅をやっているわけです。その時に1週間ごとに安息日を覚えて彼らは過ごすわけですけれども、そういう荒の中にあったらですね、まさに日常も非日常も変わらないような生活にならざるを得ません。で、そういうまさに荒のあるわけですから、 何かあるっていうのは安息日であろうと普通の日であろうとまさに何もないんですから、そうするとそういうところでですね、安息日っていうのは自覚的にそこでその受け止めない限りですね、その安息日を守るというはなかなか難しかったと言っていいかと思います。で、またまずここでは旅ということですが、我々のことも言ってもいいかと思います。我々もですね、旅を出たとします。で、まあ、我々にとって安息日というのは相当するのは主日ですが、その主日をですね、どのように自覚してそこであなたは生きるのかと問われているというふうに言っていいかと思います。決まったところで、決まった時間に、決まった形でですね、安息日を守るということを言っているはいないんです。どんな特に状況にあろうと、まさにですね、旅行先であろうと、病んでいて伏していようと、あるいは死の極みであろうと、どういう時であろうとも安息日を自覚して、あなた、自覚できない時はしょうがないんですけど、あなたはその時はどういうふうにそれを成立するのかということをこの言葉は問っているということなのであります。ですから一人一人が安息日を迎えてですね、どのようにあなたは安息日を聖なる日として性別しているのか、自覚してその日を受け止めているのか、そのことがここで問われていると言って良いので、あります。それぞれの仕方で自覚を持って、そしてその自覚を持ってですね、 自覚っていうのは言葉を変えればですね、自ら進んでその日を聖なる日としているかどうかということが問われているということなのであります。でこの言葉をもう、まあ、ずっと向き合いながらですね、まあ、昨今の私どもに対しての言葉でもあろうかなと受け止めました。私どもはコロナ禍を生きています。時にはもうそんなことはないと思いますが、時には教会によってですね、教会の門を閉ざしてロックダウンをしたということも経験をしたわけであります。まさに安息日を、それは終日をということでありますけれども、どのような自覚を持って性別したのか、性別しているのか、たとえコロナ禍であっても性別してきたのかということが問われていると言ってよいかと思います。ここが問われているんです。あなたたちはこういう対策をしなければいけないって他者に言うんではなくてです、ね、ここにこの安息日来てはここにあなたは、じゃああなたはそのどういうふうにその日を聖なるものとして過ごしていたのかとここに問われているという、それがこの言葉なのだということを覚えてよいかと思います。もちろん今朝も私どもは問われているのです。私もまた手術ごとに、あなたはどのような自覚を持ってこの主の日を守っているのか、そして自覚して進んでその性別しているかどうか、そのことがここで問われているのだということも覚えていいかと思います。今日主の日、神の日として自覚を持って生きる、そのことが促されている、それがこの安息日の覚えてという言葉になるのだということを覚えてよいかと思います。どのような自覚を持って安息日を覚えたらいいのか、そのことが述べられていくのが10節から11節であります。でこの内容については次回に補わざるを得ませんけれども、まずは仕事、すなわち日常を離れて安息日を性別するということが言われております。で七節とのつながりで言いますと、神を賛美する日、神の名を呼ぶ日として、すなわち神に対して祈る日として自覚を持って過ごす、そのことがここでまずは言われているということであります。ですから七節には神の名を称えることがその名を与えられたこと、そしてその神の名を呼ぶこと、祈ることがそこに与えられていること、そのことをですね、私どもは自覚を持ってここでなすことが実は求められているということにもなるわけであります。そればかりではとどまらない、それは単に個人の出来事としてだけではなくてです、ね、家の奴隷、寄留者、家畜王も含めて神をすべてのものの神として称えること、そのことがここに言われています。ですからこの家畜まで含めてですね、この家畜民にとっても救いなる方として神を称えること、それが聖別することとしてもう一つ言われている内容ということにもなります。そしてまさに7日目に休まれた、作られた方をですね、天地万物を作られた方として、神を称え、そして7日目に休まれた方として神を称え、でこの神7日目に休むというのは祝福するためなのです。要するに完成させるために休むのです。で何でもそうなんですが、労働でもそうなんですが、休みがないということは完成しないということなんです。休みがあるから完成する。ずっと働いていたら完成なんかないんです。ですから24時間なんて昔そんなコマーシャルありましたけど、それではどんな仕事も完成しない。私どもの仕事、私どもの日常が完成するのは休みがあってなんです。神の祝福を受けて完成する。だから休みのないところに完成はあります。ですから7日目に休めるという時に、神はまさにその神の祝福を受け、私どもの働きを完成させていただく、そういうものとしてまさに安息日を聖なる日とするということがここで
言われているということで、あります。
神がすべてを祝福し完成させる方として覚える、進んで称える、そのことがここに言われている内容なのであります。自覚するということは進んで覚えるということに他なりません。エジプト、出エジプトの神として、大恩ある救いの神として、進んで覚えること、進んで皆を賛美し、進んで仕えること、それがまさにその安息日の規定でまさに言われている内容になることを覚えたいと思います。今朝は葦の会の方々、またその研修に参加する方々と共に神の御名を称えています。まさに神が救ってくださり、神が教会を建ててくださった、その恵みを自覚し、まさに覚えて進んで皆を讃え、諸教会に仕える者たちと共に礼拝を守っております。神の恵みを自覚し、進んで諸教会に仕える教師たちを覚えて、私どもまた皆を讃え、その働きに神の祝福とを祈るものであります。祈ります。天の死なる神、みだりに皆をたあなたの名を呼ぶなと言われています。それはあなたの名を利用する仕方であります。皆をいただいている、それは述べ伝えるため、賛美するためです。皆をいただいている、それはあなたのとの祈りのうちに生きること、あなたとの人格的な交わりに生きることとして、あなたの御旨をこそ御旨とする、そのためにこそ皆が与えられています。そのことをまさに特に安息日、私どもにとってはこの主の日に自覚を持って進んで覚え、皆をたたえあなたの前に祈る歩みとさせてくださいますように。形がではない、どういう、そしてこういうふうにしなさいというのではない、そうではなくて、主日を聖なるものとする、あなたとのまさに密なる交わりのその日とする、進んでそのことを喜ぶものとする、そういう週に一度その恵みの出来事をまさに大切にする思いをこれからも豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。